ちょっと一息、純子とお茶を。皆様いかがお過ごしですか？平井純子です。忙しい仕事に疲れた時、難しい勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れたいなと思うのは、世の東西を問わないようです。また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時に、お茶に誘うのもイギリスでも日本でも共通しています。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんなひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。今日は楽しく英語を学ぶコツをご一緒に考えてみましょう。私自身が教えていただいた方法や経験もお話ししたいと思います。まず、私の最初の大学生時代、当時 ESS と言われるクラブに属していました。 Eating Sleeping Society ではありません。 English Speaking Society でした。そのクラブの先輩が教えてくれたことがあります。毎日一つの英語表現を覚えれば、1年間で365の表現を身につけることができるよと。当時私たちはお昼時間にランチを持ち寄って、12、3人で丸い円を作って、一緒にお昼をいただきながら英語で話すというヌーンリセスミーティングと呼ぶ会に参加していました。その先輩も一日一つの英語表現を覚えて、それをそのミーティングで使って身につけていきました。また時間を見つけては明治神宮などに行き、外国人の観光客にガイドをしましょうか、英語の勉強をしていますと話しかけては、観光案内をしてあげて英語を話すことに慣れていったそうです。皆さんも皆さんのオフィスや隣近所に外人がいたら、覚えた表現を使える場面を探して話しかけて実際に使ってみるといいですね。言葉は実際に使うことによって身についていきます。逆に使わなければ頭の中で理解はしていても生きた知識にはなりにくいでしょう。それでこの番組では毎回一つずつ英語の慣用句、慣用表現やことわざをご紹介したいと思っています。ぜひ使ってみてください。一口に英語といっても、実にさまざまな英語があるという事実にイギリスに行って直面しました。いきなり大学院生のクラブに行ったら、その話すスピードの速いこと、またどの地方から来たのか知りませんが、若い人の中には往々にして強いアクセントがあって、最初のうちは全然聞き取れませんでした。でもある時、私は心躍る経験をしました。その日、オックスフォードから汽車に乗って北へと向かっていました。車窓からは緑のカーペットといわれるイギリスの野原がゆるい起伏をつけて続いていきます。羊たちが草をはんでいました。通路を隔てて座っていた老夫婦がとても上品な方たちで、その方たちが話している英語が教科書で習ってきた英語そのままだったので、心の中で喜んでしまいました。ああ、私たちが習ってきた英語はプロパーな、正当な英語だったんだわと思いました。その方たちは汽車には乗り慣れていらっしゃらない様子で、時々より活動的そうな奥様が汽車のあちこちへ行っては、あちらに何があるとか、どうなっているとか、ご主人に報告をしていました。でも 教科書を崩さないそのまま話しているような英語で、きっと良い階級の方々なんだろうなと思いました。イギリス英語とアメリカ英語も文法は同じでも発音の仕方や語彙がかなり違いますね。これはイギリスでのお話ですが、ある時ある英文学の教授が私にこうおっしゃいました。私はある英国人が英語を話すのを聞いたら、その人が40ぐらいに分かれる社会のどの層にいるかを当てることができるんだよと。そしてその教授がある日オックスフォードにいらして、私が駅に出迎えてお昼をいただく場所にご案内しようと街の中を歩いているときに、道であるご婦人に会いました。その頃私はオックスフォード大学の生涯学習部門 Department for Continuing Education で、基本的には大人の学習者に日本文化と日本語を教えていました。専門とは異なる科目を学べるように、さまざまなコースがイブニングコースとして開かれていました。その教えていたクラスにはチャールズ王子も学ばれたあの有名なイートン校の元先生や、あるカレッジのマネージャー、科学者や元ロシア語通訳だった女性、画家など、実に多彩な顔ぶれの人が集まっていました。道で出会ったのはそのクラスに前出席していた人で、ちょうどその時は日本人の生徒たちにオックスフォードを案内しているところでした。久しぶりに街で出会った私に丁寧に親切な挨拶をしてくれました。するとその会話の直後、私と一緒にいたその英文学の教授がびっくりしたように私に聞きました。あなたは一体どんな人々に日本語を教えているんですか？そのご婦人は弁護士か法律専門家の奥様で、ご自身もブッククラブという読書会を主催している社会の極めて上層階級に属する人だったのですね。彼女の話す英語はそのことをまざまざと教授に伝えていたのです。私はホームレスの人たちがサンドイッチとお茶を飲みに集まるセンターでもボランティア活動をしていましたので、そこでは全く異なる種類の英語が話されていました。Language is a mirror of the society. 言語はその社会の鏡であると言われますが、英語はその階層社会を映して多くの層があるんです。これはその逆も言えますね。私の教えていた大学では、日本学の専攻の学生は3年と4年の間に、いわゆるギャップイヤー、つまり大学を離れて1年日本で経験を積むというカリキュラムが組まれていて、ある学生はその1年日本の大学に留学し、ある学生は英語の教師として日本で教え、またある学生は日本の会社で研修を受けました。日本から帰ってきた4年生の学生への初めてのクラスで、私は一人一人に日本語で自己紹介をさせました。すると、ある日本の会社へ行っていたというイギリス人の学生は、お辞儀の仕方も間の取り方も話す口調も日本のサラリーマンそのものの流儀で挨拶をしました。あまりに会社員然としているので本当に驚いてしまいました。きっと研ぎ澄まされた鋭いアンテナを持っていて、日本の文化も言語と一緒に捉えているようでした。彼は英語を話すと紛れもないオックスフォード大学の学生でしたが、日本語を話すと全くサラリーマンなのです。英語には多くの層があるというお話をしてきましたが、その一方、現在英語は国際語として さまざまな国のいろいろな人々のコミュニケーションに使われる共通語でもありますね。私たちが英語を使う場合に、最低自分の意図を相手に伝えて、相手の言うことを理解する能力を持ちたいですね。今日はそのために多分ヒントとなるようなポイントを私の経験からお分かちしたいと思います。言語を勉強するとき、そして言葉を習得したいときに、まず心に留めてほしいのは、言葉には4つの面があり、聞く、話す、読む、書くという4つの技能をそれぞれバランスよく発達させていくことが大事だということです。もう一点心に留めてほしいのは、言葉を学ぼうとするときに、一人一人が持っている、または与えられている才能が違うということに気づいてほしいのです。この人は語学の才能があるとかないとかで切り捨てるのではなく、一人一人が持っている才能に目を向けてほしいのです。ある人は発音を鋭く聞き取る、よく磨かれたシャープなアンテナを持っているし、ある人は一度聞いたフレーズなどもさっと真似して話す、つまりリプロデュースする特技があるようです。ある人にはそれはできなくとも、文法理解が早く、じっとよく文を見て、その中にある法則を見出すことができる。そしてその言葉全体の構造や機能の法則を見出すことが上手かもしれません。でも他の人は他の科目、例えば歴史学や政治学に秀でていても、言語の構造理解には弱いかもしれません。またある人にはそれはできなくても、相手に伝えようとする明るく親しみ深い態度でなんとか心を通じさせるコミュニケーション能力とも言えるものを持っていて、相手の共感を誘うことができるとか、またある人はそういうものは一切持っていなくとも、とてもきちんとした生活で毎日必ず30分をご飯の後に、30分を寝る前にとか、決めた時間に語学の復習と予習ができるなどなど、規則正しい学習プログラムを生活に組み入れていく能力がある。そんな継続は語学においては大きな力です。ですので、それぞれの長所を自覚して学び方に生かしていくことが大切だと思うのです。あるベテランの英語の先生は、私たちに中学2年の教科書を丸暗記すれば一般会話はできるようになると教えてくださいました。その通りだと思います。今ではいろいろな英語教育の方法も実践されているようですが、その先生の教え方は英語を身につける上でとても役に立ちました。それは私が中学生の頃でした。その先生の授業は週に一度、週末に行われるある英語塾での授業でした。1時間目が50分授業で、間に10分の休みを挟む2時間だけの授業でした。初めの1時間は全部リーディング。後の1時間は文法の説明を全部なさり、毎週1課が終わっていきました。最初の1時間は全部音読で、教師が読んで、それを私たち生徒がその後について大きな声を出して読むというリーディングばかりの授業でした。例えばこんな具合です。まず先生が読みます。Longfellow is one of the most famous American poets. はい、口を大きく開けて、私たちが続きます。Longfellow is one of the most famous American poets. He was born in Portland, Maine in 1807. He was born in Portland, Maine in 1807. When he grew up, He became a professor of literature at Harvard College, where he taught for many years. と続いていきます。その先生は音読中心の授業で英語のリズムを私たちの頭の中に叩き込んでくださったので、もう十年経った今でもこのラインはみんな覚えています。不思議ですね。この先生の授業では、教室の中で教わったことを教室の外で使ってみたときに、え、何ですか?と聞き直されることがありませんでした。ですから自信がついていきました。そのようにして、教室の中で習ったことをそのまま教室の外で使ってみて表現は身についていきました。頭の中で理解するだけではなく、それを声に出して言ってみて、しかも正しい抑揚をつけて言ってみて、その表現を実際に使ってみることが大切だと思います。外国語の表現は実際に使ってみて初めて身につくのです。ですから、一日一つの英語表現を覚えるときにも、大きな声で抑揚をつけて言ってみる練習を、あなたも今日から始めてみませんか?きっと英語の学びが楽しくなるでしょう。今日の英語表現は、One thing at a time です。全部のことをいっぺんにしようとしないで、一度に一つのことをという意味です。あれもこれもしなければならなくて、どこから手をつけたらいいかわからないときにも、大事なことは何か、優先順位を考えて一つずつこなしていきましょう。One thing at a time で。では、今日はこの辺で、ご質問やお便りをぜひお寄せくださいね。お待ちしています。ではまた再来週お元気で。